インタビューのコーナーです。本日のお客様は北海道大学大学院文学研究科修士課程の2年生インガ・ボレイコさんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、それではインガさんにいくつか質問をしたいと思います。まずインガさんはどちらのご出身ですか？
はい、私はラトビアの出身です。ラトビアというのは北ヨーロッパにあるバルト三国の一つの国ですね。で、その首都のリガという町の生まれ育ちです。
はい、まあ、ラトビア出身と伺いましたが、どちらの大学で何を専攻されましたか？
学部生時代はラトビア大学の人文科学部で勉強していました。専攻はアジア研究でした。具体的に言うとそれは地域研究ですね。なので日本、韓国、中国や中東という幅広い領域についてもちろん勉強しますが、その中で一つの地域を選んで、より詳しく勉強するという形ですね。私の場合それは日本でしたので、主に日本について、例えば歴史、文学、芸術など、それプラス日本語を勉強しました。
はい、日本で暮らすのは初めてですか？また北海道での暮らしの感想をお聞かせください。
日本で暮らすのは2度目ですね。北海道に来てからもう2年半が経ちましたが、学部生の時に短期留学で1年間筑波大学にいました。やはり初めて北海道に来た時に筑波という違いに驚きましたね。例えば天気を見ると北海道は、むしろラトビアに近いのではないかなと思いました。その意味で私にとって北海道は非常に過ごしやすい場所です。さらに自然豊かなところなので、どこに行っても綺麗な景色を見られるのでとっても好きです。
はい、北海道大学へ留学するきっかけは何だったのでしょうか？
筑波大学の短期留学が終わってから、またラトビアに戻って、やはり修士課程で勉強を続きたいと思いましたので、その時は日本の民族や先住民族についてさらに学びたかったので、北海道大学に来ました。
はい。北大の修士課程でニール・ゴードン・マンロー博士について調査研究をされているというふうに伺いましたが、研究動機をお聞かせください。
はい。学部生の時に日本語で文献を読むことはまだ難しかったので、主に英語で書かれた本を読んでいました。で、その中の一つはマンロー先生が書いたアイヌ・クリーデン・カウト、いわゆるアイヌの信仰と儀式でした。で、それはマンロー先生のことを知ったきっかけになりましたが、その時はまだマンロー先生とニブタニの人々の関わりについてあんまり知りませんでした。それをニブタニに来てから初めて実感しました。で、当時私は集合的記憶という現象について調べていたところでしたので、ニブタニにおけるマンロー先生をめぐる記憶について調べるようになりました。
はい、ニブタニを訪れるとアイヌ文化に触れることができますが、印象的な体験はありましたか？
はい、実は毎回ニブタニを訪ねるとき、いつも新たな面白い経験ができると思いますが、やはり今まで一番印象に残った体験の一つは、チップサン家のお祭りです。船降ろしはもちろんですが、やはり祭りの全般的な雰囲気というんですかね。いわゆる祭りの時に、ニブタニに様々なところからの人々が訪ねていて、地元の人々にすぐ温かく歓迎されていて、とてもウェルカムな雰囲気でしたね。で、私はニブタニのことを考えるとき、いつもあの時の、強い絆を保っているコミュニティの雰囲気を思い出しますね。で、もう一つの印象的な体験としては、アイヌ語教室の見学でした。それは子供たちのアイヌ語教室でしたね。で、その時子供たちが熱心に言葉を学び、その楽しくアイヌ語で歌を歌ったり、ゲームをしている姿を見たら、とっても感激しました。
はい、最後にですね、FM ピカウシへ出演された感想をお聞かせください。
私は FM ピカウシをネット上で聞いていて、毎回多様な話題を取り上げたり、様々な方のお話を聞くことができたり、本当に素晴らしい番組だと思います。これからも、末永く続けますように心から願ってます。
はい、本日のお客様は北海道大学大学院文学研究科修士課程2年生、インガ・ボレイコさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。